かかり、3日目に死ぬ誓って蘇られた主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。おなりの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は、イースターサンデー復活祭ですね。イエス・キリストが、金曜日の日、受難日、英語ではグッドフライデーですけども、私たちを愛して、私たちは自分ではどうすることもできない、罪、汚れ、あるいは弱さ、あるいは病、そういうものを全部引き受けて、裁きと呪いと罰を全部引き受けて十字架にかかって私の代わりに死んで黄泉に下ってくださった、そしてその主様が今日ご自分の力じゃなくて神様のご意志によって、父なる神のご意志によって聖霊の力によって復活された日ですね。ですから主様は死ぬうち語られて蘇ってこられまして、今も生きておられます。私の信じている神様は生きている神様、復活した神様を私たちは信じているんです ね。ですから皆さん、死んだ神ではなくて生きておられる神様を信じています。で、生きておられる神様を信じていることは、生きている神様だから私は祈るとき聞いておられて答えてくださるんですね。ただ、私はせっかちだからすぐに答えてほしいんですが、すぐに答えることはおできになるんですけど、時々、いや結構、いやしょっちゅうすぐに答えないで忍耐をさせられることがあります。それは私たちを愛しておられるからです。すぐに答えることも素晴らしいんですけど、忍耐を持つことによって私たちのうちに神の愛が吸われて立て上げがなされる。私たちが誰か大切な人のために祈っているときにすぐに答えることも素晴らしいんですけども、すぐに答えられないことによって神様の愛がその人に吸われると同時に私たちの中にその人に対する愛が育まれていくんですね。だから復活した神様、復活した勝利されたイエス様を信じていらっしゃるので、祈りは必ず答えられるんですが、忍耐がいることがあります。それをね、歴史ってどうしてですね。で、我々は死に打ち勝った神様、罪に打ち勝った神様、世に打ち勝った神様を信じています。そのイエス様ですね、その方を信じているんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。さて、そのことを覚えつつね、今日の箇所から見ていきたいと思いますけれども、いくつかに絞ってお話をしたいと思います。一節から、マルコの福音書16章1節からですね。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったと。安息日って土曜日のことです。今で言えばね、土曜日が終わり、そして日曜日の朝、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメ、他の福音書ではちょっと違うんですけれども、違うからおかしいって人いますが、逆ですね、違うから妥当なんです。例えば事件と称するのは嫌ですけど、何か事件が起こった時に警察が取り調べした時、4人いて4人とも全く同じ証言をしたら、それは信用性がないんですね。やはり若干変わるわけです。 A さんの見てることと B さんの見てることと C さんの見てることと D さんの見てることは見てる部分が違うから違う時に逆に証言は信用性が起こるわけですね。だからマタイとマルコとルカとヨハネで、異なる部分がありますが、異なるからいいんですね。それぞれの見たところを、まだ聞いたところを書いてあるんですね。で、面白い、イエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったということは、イエス様がその亡くなられて、日本みたいに仮装しませんでしたから、埋葬でしたから、その、亡くなった遺体ですね、その遺体に油を塗ろうと思って、香料を塗ろうと思って買っていったわけですね。そして、週の初めの日の早朝、日曜日の朝のことです。日が昇った時に墓に着きました。面白いこと言ってるんです、3節で。彼女たちは、女たちは、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っていたと。当時の墓はですね、ちょっと絵を描くといいんですけど、洞窟みたいになっていて、そしてその入り口にこう、溝があって、そこに大きな石を転がして、そしてその蓋をしてた。それはとても女性では転がせないような大きな石だった。だからその大きな石の転がして、その洞窟の中にがお墓なんですね。そのお墓に入るために、その氷を塗るためには、その中に入ってエス様を見なきゃいけないから、あの大きな石を転がしてくれる誰かいるでしょうか。番人は当然そんなことしてくれません、お墓の番人はね。だから彼女たちは、ね、あの墓の入り口からあの石転がしてくれる人いるかな、誰もいないねって言いながらも来てるんですよね。ちょっと脱線しますけど、男性と女性の違いで、男性はこういう時ね、言っても無駄だからやめる人多いんですけど、ね、個人差はありますけどね、女性の場合は結構動きますね。で、なぜ彼らは動けたのかっていうと、目の前の大きな石ではなくて、その向こうにいるイエス様を見てた。本当にイエス様を愛していて、うんとくれれば大好きだった。本当に愛していた。 イエス様を十字架にかかった、本当にかわいになって身代わって死んでくださった、そのままの姿じゃなくて、本当に香料を塗って、イエス様の体に香料を塗ってあげたいという強い願いがあった。だから目の前にどんな大きな石があっても、それを覗くことは無理だと思っても、気がついたら体が動いてて、そのイエス様のところに行ったんですね。でね、本当にこう、愛してる人がいたらね、無駄だなと思ってもね、無理かなと思っても行ってしまうことありませんか？間に合わないかもしれないと思ってもやっぱり行ったりね、役に立たないかもしれないと思っても、なんとか役に立たなくてももし立ったらと思ってしますよね。本当にその人のことを思ったの。弟子様はこの時弟子たちは、弟子たちの女たちは、本当に弟子様を愛していて行ったん。そしたらですね、4節。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。イエスが転がされたんです。もちろんイエス様復活していたので、残念ながらイエス様はそこにいませんでしたけども、皆さんね、本当に主を愛して、主のところに行くと、主が望まれているところに行くと、どんな大きな石が、どんな大きな困難が目の前にあっても、神がその困難をのけてくださるんで、これは一つ目の石と、目の前にどんな大きな困難があっても、どんな問題があっても、本当にイエス様を愛して下がっていくと、イエス様が望まれているところに行くと、神様がその困難をのけてくださる。私たち自分ではできなくても。多くの人はその石を見て諦める。計算してやっても無駄だと思う。でも本当に主を愛して、主のところに向くと、その石は神様によってのけられるんですよね。まあ、先ほど、うちの妻が昨日の熊本の被災地のコンサートの話をしましたけれども、実はそれが決まったのは、昨日の前の土曜日、1週間前だったんですね。もっと前から私は言ってたんですけども、まあ、いろんなことがあって、熊本の方がね、交渉してくださったんですけども、土曜日に連絡が来た。やっと決まりましたってね。いや、土曜日か遅すぎたなと思って1週間前だからね。案の定、鹿児島も、北九州も筑豊も予定があって、久留米は仕事が入ってるということで、もうちょっと何とかしようとしてはダメだったということでね、来れなかった。とかね、面白いことがあってですね、宮崎の南牧師と奥さんのカナンちゃんはですね、そのメールを見た瞬間ね、土曜日もらって土曜日の夜遅く行ったんですけども、見た瞬間ですね、すごいね、喜びとともにね、まあ、昨年の9月にみんなで行きましたから、あーと思ったんですって、これは行きたい、いや行かないといけないって、これは神様だと思ったんですって。これでカナンちゃんはお仕事があったんですけども、土曜日は、まあ、彼女は土曜日も仕事してアルバイトしてるんですね。あの南君も奥さんもね、日曜日は完全に休みますし、成果があったら必ず休みますので、働けるときはきちっと働いてるんですね。そしたら、ああ、変わってもらえるかなと思ったけども、やっぱり見頃だと思ったからお祈りして言ったら、開けちゃったんです。あの本当に嫌な気持ちじゃなくて、気持ちよく変わってくれて、来ることができた。で、南君の方はですね、実はあの日曜日全部休んですよ。で、日曜日をあのシフトマネージャーという方々にやってもらってる。みんな喜んでやってくれるけど、だからその代わり土曜日とか祭日は入るようにしてるんですけど、その土曜日を抜けると、せっかくね、以前あのいろいろ問題があったシフトマネージャー、神様の愛によって本当に変えられて今関係がいいんですけど、せっかく関係が良くなったシフトマネージャーとね、またこういう時に頼んでまたこうちょっとね、嫌な関係になりたくないってわかるでしょ。せっかくこううまくいってるのに、こういう時に頼んでね、だって日曜日も休むし、今度ゴールデンウィークも賛美大会あるから休むでしょ。ちょっとね、あーと思ったんですよ。どうしようかと思ったんですよ。でもやっぱり神様言ってるなと思ったんで、感謝して、そしてお祈りをして言ってみたら、すんなりあっさりいいですよって言われた。しかもですね、今度ゴールデンウィークも休むので、それは賛美大会。で、土曜日も休むのは、それは熊本にゴスペルを歌いに行くためですね。それでね、その話をした時に、あ、ゴスペル歌ってるんですねっていうことで、そしたらお店でもやりましょう。から、宮崎駅前店だから、宮崎の駅でもやりましょうってことで、再びあのゴスペルのそれをあの 駅と駅前とそれからお店でもそういうことをやろうって話になって、そういう話になってきたって言うんですよね。で、二人とも来まして、あの子供さんたちのオレンジチームとかですね、すごい持ち上げてて、あの3歳ののどみくんが歌ったら、あの皆さんえらい喜んでくれまして、ね、ですごい祝福されました。で、小さなことだけど、彼らがそれを見た途端、これは神様導いてるって、そこに行くことは主が喜ばれることだ。そこに主は待ってらっしゃるなと思った。目の前にお仕事という大変大きな困難があったけど、その主を見て行こうって決めて踏み出したら、それが開いたんです。小さなことだけど、実はこれは大きいことなんですね。で、まあ、先ほど妻が言いましたけど、私もまあ、 賛美隊を行きなさいって示しがあったから、まあ、妻は行くべきだと思ったんで、まあ、誘っていくことになりました。一つ失敗したんです。朝ね、御言葉でね、昨日使徒行伝20章でした。今日は20章でね、使徒行伝20章、私が救われた時、献身した時の御言葉があるんですね。パウロの言葉です。パウロが言った言葉ですけれども、私が自分の使命を果たし、ちゃんと言いましょうかね、さっきは言えたんですけど、なんか、ね、使徒行伝の2章のところにね、こういう言葉があるんですね。けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんという言葉で、神の恵みの福音を明かしする任務って書いてある。これは私の使命なんですね。で、それ朝語られて、ああやっぱり今日語らなきゃいけないなと思ったんですけど、祈ってみると特別言葉が来ないんですね。で、まあ、うちの奥さんに、ね、メッセージしてとか、うんって言ってたんですけど、その特別に言葉が来ないなって話をしたんですね。そしたらですね、私の妻がですね、もう私がやらないもんだと思って、十字架と復活の話をですね、一生懸命私が賛美する前にしたんです。そしたらそれまですごくみんな聞き入ってたのに、その時になってちょうど十字架の話した時に犬が入ってきた。ポロポロポロって。で、みんな犬の方向いて、ワンとは言わなかったけど、犬の方向いて、その時だけガサガサガサってこう騒いで、その時だけみんな話に集中しなかったんですね。十字架の話ってね、ぶつかりが激しいんですよね。見事でした。でも私はね、ちょっとそれだけじゃないと思うんです。私が語るべきだったんですよね。で、私が神様から言ったのに、その時すぐ来ないからといって、ちゃんと言えば、ね、今来てないけど、とにかく話すからって言えばよかったんですけど、言わなかった結果、うちの奥さんがやったら、他良かったのに、そこだけうまくいかなかったんです。さあね、奥さんの責任は私のせいですよね。せっかく神がおっしゃったのに、踏み込まなかった。だからね、神がおっしゃったら、神がおっしゃったのに踏み込むと、岩は動くし、石は動くんです。踏み出さないと、あるんですね。いやね、私は失敗したんですよね。ただ、言ったこと自体は間違いなく神の心でそこに行きましたから、さっき言われたように祝福されまして、まあ、私たちとしては非常に不十分だったんですけども、最後にその自治会長さん、ね、が来られて、ね、向こうから私に来られて言われたんですね。今日はね、この場所はあまり大きくないんだって。でも、別の、ね、手熊っていうところだと言われますけど、そこは戦勝隊ぐらいあって、たくさん人がいて大きな集会場があるから、ぜひそこに来てやってほしいと。で、今度自治会長たちの集まりがあるから、まあ、彼はその結構立場の人なんで、自治会長の中でも言うから、その大きいところに来てやってほしいって向こうから言われたんですよね。それで非常に不十分だったけど、神様はさらにもたくさんの人に伝えるように開かれた。で、そのさっき言われた副会長さんがうちの奥さんに、また来ますねって妻が言ったら、いや、またなんて言わないで毎月来てほしいって言われたんですね。最後まで手振られてね、明らかに神様の方が働いておられた。で、熊本の方にね、毎月行ってもらって、九州全体でどこかで練習した後、その大きなところに行ってね、賛美しに行きたいと本当に思っております。で、イエス様がおられるところ、イエス様が導かれるところに行くときに、岩があったり石があったりして、自分にはのけれない石があったりする。でも主がおっしゃったらのけれるんです。それは病気であっても、こじれた人間関係であっても、何年にもわたってやめれない悪習慣であっても、イエス・キリストのおっしゃるところに向かっていくときに、神様がその不可能と思える石を取り除けてくださるんです。それは復活した方だからです。ね、で、2番目にいきますよ。青年は墓の中に入りました。5節、墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っていたと、まあ、驚いたでしょうね、彼女たちは。すいません。で、エス様いなかったんですよ。そしてこれ青年ってのはおそらく天使でしょうけども、いた。びっくりした。その青年が言います。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところですと。ほら、いないでしょって。 ここにはいないですよって言ったの。つまりお墓にはいませんよって。イエス様はいつまでも死んだままではありませんよって。彼は生き返って、蘇って、今も生きていて、もうお墓にはいない。いつまでもいないんですよ。お墓で探しても墓ないですよって。わかりますかね。墓にはいないですよって、墓ないですよって言われたんですね。イエス様は生き返ったわけ、蘇ったんですね。で、皆さん、さっきも言いましたけど、私の信じている神は生きておられる神様です。本当に私たちを愛するあまり、イエス様は十字架で、あえて十字架で私の罪の身代わりとなって死んでくださいました。見た目にはサタンに負けたように見えました。負けたんです。でも負けたことによって完全な勝利を取ったんです。これはね、ちょっと深い奥義ですね。私の罪の身代わりになって十字架で全部引き受けて、死んでくださって神に捨てられたんですもんね。しかしそれによって私の罪は許されてゼロになった。例えば100罪があっても1000罪があっても1万罪があっても全部ゼロになった。どんなマイナスも全部ゼロになった。でもね、ゼロで終わらない。復活っていうのはその後死に打ち勝って蘇ってきたから、ゼロじゃなくてプラスになるんです。マイナス100はマイナスプラス100に、マイナス1000はプラス1000に、こう復活ってのは逆転するってことなんですね。これが起こるんですね。そのことをね、書かれてるんですね。で、クリスチャンの方は生きておられる神様を信じてるんですね。当たり前ですけど、その方は今どこにいるか、2つ。1つは天の右の座におられますけど、もう1つは信じる人の心に住んでおられます。で、皆さんのうちに住んでいるイエス様は生きているイエス様で、勝利したイエス様、復活したイエス様が住んでいるんですね。ということは、私たちがクリスチャンになってイエス様を信じても罪はあるでしょ。許されたけど、で、罪と戦うことはありませんか。自分で戦わないようにイエス様が共にいるから、この方にすがっていくと主は勝利を捉えたから、その勝利が表される。わかります。世に出て行っていろんな困難にぶつかりませんか。与党の戦いで、特に仕事をされている方などは、で、自分で戦おうとすると大変ですけど、このイエス様にすがると、イエス様は世に勝った方から勝利している。病気だって戦いになりますよね。心の病、体の病で、私は自分で戦おうとすると大変だけども、もちろんお医者さんにもかかりながら、しかし神様により頼んでいくと、お医者さんを通して、直接神様を通して、その病気に対して神様が勝利を与えてくださる。復活した方だから。その方が外じゃなくて内におられて、聖書にはこう書いてある。決して私はあなたを捨てず離れないって。その方がいつも共にいるんですね。私たちは悲しいけど時々忘れる。でもイエス様の方は決して離れず忘れないんです。これはね、面白いですね。素晴らしいですね。で、今回ね、熊本行った時ですね、宮崎とともに大分からも来ておられました。大分からはですね、牧師と、それから池畑さんとおっしゃるご婦人の方、ちょっと高齢のご婦人の方、高齢って失礼かな、でもシーバー牧師の奥様のお母さん、高齢と言ってもいいんじゃないですかね、シーバー牧師のお母さんね、が来ておられたんですね。シーバー牧師の奥様のお母さんね、奥様のお母さんで、実はですね、2年前まで本人が公で言ってますから、言いますよ、本人が公で言ってますからね、アルツハイマーだったんです。で、かなりひどかったんです。でもお医者さんはもう治らないってことだ。で、柴美智子さんも奥様も柴さんも本当に祈ってた、祈ってはいたけどちょっと難しいなと思った。そしたらね、2年前にね、本当に癒されちゃったんですよね、完全に。で、今回も来ました。すごく明るいので、私の妻が、今お母さんがちょっと病気をしてますから、希望ですって言ったらですね、でもうちのお母さんまだ病気なんですねって言ったらね、大丈夫ですよって言ってね、ね、そうですね、これから治りませんで、ね、いや今日治るかもしれないじゃないですかとか言ってね、すごい希望を持っているんですね。しかしそれが明るいんですよね。本当に明るい。あんなに変わるんだなと思ってね、昔を知ってますからね。で、うちの奥さんが前から会いたかったのが会ってですね、えらい感動しておりました。で、一番ね、癒された時驚いたのはね、娘さんの柴美智子さんなんですよね。本当に癒されちゃったから。なぜそれが起こるのかって、イエス・キリストが復活されたからです。復活したイエス様を信じているからです。で、さっきも言いました、慌てないように。必ず勝利は来るんですけど、すぐに来る場合と時間がかかる場合がある。なんでともかもしれませんけど、時間がかかるとね、いいことがあるんです。本当に時間がかかるとね、神の愛が分かってくる。例えば皆さんが誰かのために祈るときにすぐに答えるのも嬉しいけども、もちろん嬉しいですよ。でもすぐ答えられないと、本当に神様の愛で、人間的には神様の愛でその人を愛しているか、神の愛がね、形作られていくんです。すぐ答えられたらね、 作られないものに時間かかるとね、本当にその人を愛する愛が育っていくんです。これはだからね、すぐ答えられないからって投げ出したりね、諦めたりしないでください、ね、神の答えくださるんですね。で、終わった後ですね、実は、人吉のダビデ村上牧師、熊本の方だったんですけども、今人吉の牧師をしているダビデ村上牧師がつい先日心筋梗塞で、入院したんですね。1日遅れてたらもう命危なかったっていう状況だったんで、緊急手術をして助かって、今もう最初 ICU にいたけど、今はもう小部屋に行って、昨日お見舞いに行きました。言ってましたね。メールがすぐ来たんですね。ちょっと頭がちょっと調子がおかしくて、そんな状況だっていうことで連絡来たんですね。だから私はすぐ行ったんですね。すぐお医者さんに行ってくださいって。今すぐ行ってくださいってね。まず同居している実家の方にちょっと今いろんな事情だって言ってるから、妹さんもいらっしゃるね。工藤さんね。オンラインされてる方。で、それでその人にメール送って、奥さんからも来たから奥さんにもそう言ったん。面白いこと言ってました、奥さんが。私たちがいくら言ってもね、お医者さんには行かない。で、明日でいいって言ったんですって。ところが、私がすぐ行ってくださいって言ったから、イデア牧師が言うと、権威が言うと行くんですって。それで、すぐ行ったの。そしたらお医者さんが、もうちょっと遅れて明日だったら、もうちょっと命が危なかったって言われたんですね。よかったですね。本当神様の恵みですよね。それで、守られて、いろいろ他にも病気があるみたいで糖尿があったりするので、本当にね、5キロぐらい痩せたって言ってましたけど、入院してからこの機会にきちっとね、生活習慣そのものを変えていかないといけないということで本気になったみたいですね。この方はご存知のようにのんべえだった、その影響が今出てきてるのかもしれませんけど、のんべえだったんですよね。ところがイエス様を死にた後にお酒だけやめられなかったんです。好きだから、本当にで悪いと思ってなかったから。そしたらある時ちょっと親子喧嘩で娘をこづいた、ポンってね。そしたら娘の頭が石頭だった。こづいた娘の頭は全然こぶもほとんどできなかったのに、こづいた方のお父さんの手が骨折れた。で、彼は片奥大工をしてるから、骨折れたら仕事できない。片奥大工としてはすごく有能なんですよ、ね、すごく有能なんですけど、でもそれで1週間ぐらい仕事できなくて、その時はっきり分かった。これは神様だと思って、面白いですね、神様の方法って。真剣に悔い改めたの、その晩ね。あ、すいませんでしたってね。まあ、お酒飲んだ勢いでやったんですよ。お酒飲んだ勢いでね。それで、あ、もういや、もう二度と飲まれませんよって、こう真剣、本気で悔い改めたんで、言ってました。それまで本気になれなかった、好きだから。一応やってもね、心はね、好きだからまた飲もうと思ってる部分があったんで、でも、本当に悔い改めたんですって、その時。そしたらね、その次の朝起きたらね、お酒への興味がなくなったんですって。面白いですね。それからしばしば伸びがあるんですよ。今でもお仕事されてますから、いろんなね、新年会、忘年会、仕事一つ終わったら打ち上げ会、ね、で彼は親方の的なところがあるから、しょっちゅう飲みに行かないといけない。ところがね、どんなにお酒が目の前を飛んでもね、何の興味もがないって言ってました。もう不思議で仕方がない。だからね、霊だったんじゃないかと思うんですけどね、もう飛んでいったの。それで最近言うんですよね、酒飲みは嫌だってよく言うよなって。いやね、復活したイエス・キリストが来てくださると解放されるんです。彼は努力したわけじゃないんです。でも本当に心から悔い改めて願った時、変わったん、ね、解放されちゃった。お酒だけじゃない、タバコもそうね、解放されちゃった。もう本当に今ね、入院したわけでね、会ってきてね、本当に元気でよかったと思ってね、まあ、お祈りしてきましたけど、九州の僕たちはみんな祈ってくれたからね、みんな祈ってるよって、今日奥さんが来られてね、夜報告してくれますけれども、奥さんも本当に喜んでおられました。よかったですよね、神様がこの後なんか素敵な人生を、ね、用意されてる、なんかドラマを用意されてるんですよね。で、それを主はなされる。で、私たちもみんなそれぞれ、いろんなことに縛られていたり、悪習慣であったり、なんか人の言葉ね、誰かね、どうしても許せない人がいたり、まあ、いろんなことに縛られてるの、今の人ってのは ね、小さい子供でもそれがあります。年を取ったおじいちゃんおばあちゃんもあります。昨日もいろんな方ちょっとお話をしましたけど、まあ、いろんなお話を聞きました。やっぱりみんなそうなんでも、本当にイエス様を信じて悔い改めて死にて心を迎えて、この方に祈っていくと、その鎖が切れていく。なぜかって復活した方だからですね。勝利を取った方だからです。で、繰り返しますよ。すぐに切れる鎖もある、あえて時間がかかる鎖もある。でも必ず神は答えてくださるんですね。復活の力を持って、でそのことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。 で、その後にこう書いてあるんですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行きます。前に言われた通り、そこでお会いできます。そう言いなさい。それで女たちは墓を出て、ね、行ったわけですね。もう、どうでしたんですけどね。で、ガリラっていうのは、弟子たちと多くの時間を過ごされた場所。弟子たちにそこで語り、そこで教えられた場所です。今、ここはエルサレムなんですけども、ガリラにわざわざ行って、そこで弟子たちと会い、マタイの福音書によると大宣教命令を語り、アルベル山で、ヨハネの福音書によるとそこで、もう一度ペテロを再証明してるんですね。イエス様はその外来に戻ってカットしたところに戻って、そこで再び弟子たちに会ってくださった。なんかイエス様ってすごく温かい人ですね。で、私の人生で先週お話ししましたけども、もう終わったと思ったことであっても、神様がそれに対してもう一度そこに戻されることがある。あんまり嬉しくないこともあったりするかもしれませんが、それは本当に全てが最善になるんだよという言葉を明らかにするために戻してくださることがある。だからね、あんまり嬉しくない過去に戻ったらね、嫌だと思わないように、主がそのマイナスだった思い出をプラスに変えるために、祝福に変えるために導いてくださっていることをね、どうぞ覚えてください。申し上げます。イエス・キリストは復活されたんです。死に勝たれたんです。面白いですね。多くの人死を嫌がりますけど、特にね、クリスチャンは別に、ね、死は希望ですけどね、そこからもっと縁が始まるからね。一般的な頃の人はね、死を嫌がる人の特徴はね、この世でね、うまくいってると思ってる人は死を嫌がるんです。お金がいっぱいあったり、なんか自分すごく成功してると思ったら、この世のものに取られるから死を嫌がることが多いんです ね。でもということは 死が一番大きなね問題なんですね。でもイエス様はもうその死に勝った。でクリスチャンって面白いですね。死を嫌がらないって別に死にたいと言いませんよ。でも死を嫌がりませんよね。死に向き合ってもその向こうに永遠があるから、全然死は希望ですよね。愛する人が亡くなったらもちろん悲しいですよ、人間ですから。でも希望がありますよね。間違いなく会えるって。で天国行ったら、まあ偉いとか偉くないはないでしょうけど、なんかね、子供の方が上にいたりしてねあり得るんじゃないですかね。そういう、ね、なんか楽しみがありますよね。で本当に縁があるわけですよね。イエス様は死に勝たれたんです。罪に勝たれたんです。世に勝たれたんです。そして今も生きてるんです。その方が私の心の中にいて、天におられて、私たちと共に、私たちが忘れても神様は忘れないで、いつも共に歩んでくださるんです。これはねすごい希望ですよね。私たちはその方から目をそらして世に心を奪われたり、人の言葉に翻弄され愚かな弱さを持ってますが、イエス様の方は私たちをいつも捉えていて、私たちに心を向けて悔い改めたら、イエス様に心を向けて叫んだら、イエス様はすぐに私と共に働き始められますね。そのことをぜひね覚えてください。私はこの方を信じてこの方と共にいるんですね。そのことを、ね、覚えていてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、あなたは死ぬうち語られました。今も生きておられます。イエス様復活した朝、こうしてイースターサンデーにあなたを喜ぶことのできる恵みありがとうございます。私のうちに住んでおられる方は、死ぬうち語られた方、今も生きておられる神、私に希望と喜びを与えてくださった神、そのあなたの身の心から褒めたたえます。イエス様、どうぞ私たちがこのイエス様に心を向け、このイエス様と共に歩むことができるように、どうぞ導いてください。私の人生にもいろんなところを通りますが、あなたは復活された神です。その同じ種の勝利を見ていくことができるように、必ず導いてくださいますから、ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人が今あなたに叫んでいる、願っているこの願いと叫びに答えて、癒しを行い、解放を与え、勝利を与え、解決を与え、あなたの栄光を表してください。今イエス・キリストの名によって、死なる神の恵みの座に出てまいります。豊かに主を働いてください。主イエスキリストの皆によって命ずる心と体を癒されよ。心と体を癒されよって命ずる治れ。 心がすごく傷ついていて、どうしても人を責めたり、怒ったり、それ怒りが出てくる人、その怒りを私のところに持ってきなさい。私はその怒りを受け止めて、あなたの心を癒そう。そしてもう怒ることから解放されなさい。あなたが怒ることをやめたとき、あなたは自由になると知られます。すごく自分を責めている方がいます。やめなさい。私はあなたのために十字架にかかりました。あなたは償えないと思っています。償えません。しかし私は贖った神、あなたが償わなくても、そのあなたのしてしまった失敗も与えてしまったマイナスも、私はそのことさえもプラスに、益に変えることのできる神です。私を信じて自分を責めることをやめなさい。そして私に期待して祈りなさい。私はそのすべてのマイナスをプラスにしていこうと言われます。復活の力を小さく見てはいけません。復活の力はあなた方の思いをはるかに超える力、この地上でこの復活の力、勝利の力を通して解決できない問題はありません。これをもっと大胆に求めなさい。忍耐を働かせて求めなさい。私は必ず答えていくと言われます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。とお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪は、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お座りをしていただきます。ちょっと咳込んで聞き苦しかったところがあったんです。申し訳ありませんでした。
宗法の内側、この宗法というのがあるんですけれども、それの内側をご覧ください。お知らせをいたします。と1番目です。この礼拝の後ミニストリーを行います。ミニストリーというのは、お祈りが必要な方、個人的なお祈りですね。前の方のに来てくださると牧師の方で祈りますので、遠慮なく前の方にいらっしゃってください。で12時半まで、各クラスを行っています。入門クラス、洗礼準備クラス、しか成長クラスがあります。食事をしながらでも可能です。で12時40分から天使公園の方に路上賛美、路上ライブの方に行きます。希望者はいらっしゃってください。1時半から黙示録の学びといって、これからの終わりの時代に関して聖書がどう言っているか、今いろんなことが世界で情勢変わっていますけれども、聖書は何と言っているかを伊沢牧師の方で担当で学びを行います。これもどなたでも加わることがおできになります。2番目です。預言者学校の入門初級クラスは12時40分から行っています。入門クラスはどなたでもご参加いただけます。これは神様の声ってどうやって聞くの、神様の声なかなかよくわからないんですけども、神様の声に聞くということも学びます。入門クラスです。どなたもご参加いただけます。3番目、主の十字架神学校長崎校の新学生募集を今行っております。もっと学んでみたいなと思う方は、ジョイ木村牧師の方までおっしゃってください。4番目、本日ですが、今日4月16日復活祭の夜7時から長崎カリスマ聖会といって、九州中の教会からいらっしゃって聖会があります。そして夜8時20分頃より、賛美大会全国 J ゴスペルコンテストの九州予選に向けて説明会と打ち合わせをと順番の抽選会を行いますので、参加されるチームの方はぜひいらっしゃってください。 5番目ですが、今週4月22日土曜日は、ダビデ前田牧師といってたくさん作曲された方ですね、 J ゴスペルを作られた方が長崎に来られます。で、3時からチャペルコンサートを行いますので、もうぜひこの時間空けてですね、ぜひぜひいらっしゃってください。で、6番目、 FF フェイスフルフィフティーズというチームが今週の20日木曜日から土曜日にかけてレコーディングを行います。主の御心の素晴らしいレコーディングとなってたくさん用いられるようにぜひお祈りください。7番目、パウロ秋元牧師を招きして5月3日ゴールデンウィークですけれども、1時半から賛美大会 J ゴスペルコンテスト九州予選、そしてその終了後夕方の6時半から長崎カリスマ聖会を行います。場所はメルカ月町になります。お間違いのないようにお願いします。今から覚えて予定に入れておいてください。8番目、中高生礼拝を毎週土曜日夜7時半より行っております。中高生に限らずどなたも参加できますのでぜひご参加ください。9番目、インターネットの働き人を引き続き募集しております。重荷のある方はオンライン会員を含みます。ぜひ伊沢木原誠牧師、酒井牧師の方にご連絡くださり、働きに加わっていただきますようお願いします。インターネット祈祷会を毎週金曜日夜9時より行っています。これは特別何かすごくできるとかではなくて、本当にちょっと一部分でも何かこう学びながらですね、助けができると思いますので、教えていただきながらということもできますので、ぜひ助けてください。それから10番目、次回の癒しの集会は5月20日土曜日を予定しております。そして下に四角の中に書いてますが、ゴスペルトーク with you というラジオ番組を毎週金曜日の夜8時から行っています。ラジオパートナーも募集しています。一口500円です。加わっていただけると幸いです。感謝します。
他に何かありますか？はい、どうぞ。
すいません、5月の3日の賛美九州の賛美大会の時の